本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第9章1節から14節。聖書は後ろの方、新約聖書の433ページになります。ヘブル人への手紙第9章。はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖所と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。さてこれらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち前の幕屋が存続している限り、まことの聖所への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。本日はこの箇所より、清い心は神から来ると題してメッセージをお願いします。
皆さんは自分が持っているものの中でどれほどのものを自分の思い通りにできるでしょうか。私はですね、趣味でガーデニングをやってます。ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、私バラを育てるのが趣味なんですけれども、虫がついたり、例えば貝殻虫がついたりしてですね、もう本当に木が弱ってしまって、それで枯れてきたバラとかはもうチョンチョンチョンチョンって切って、もう捨てることだってできるわけですね。まあ、妻にですね、そんなかわいそうなことをするべきじゃないって言われて思いとどまることもあるわけですけれども、あるいは自分の部屋は自分が思い通りに自分の置きたいものを置き、飾りたいものを飾って、 変えることができます。だけど自分にとって本当に大切なもの、自分にとってこれが自分の本質と関わりがあるということに関しては自分の思い通りにならないということを私たちは経験します。例えば自分が男に生まれたか女に生まれたかということは自分では変えることはできません。また自分がどの親から生まれるかということも選ぶことはできない。私なんかね、あと身長が10センチいや5センチでいい長ければいや長ければ高ければいやしかもそれも胴じゃなくて足が長ければと思うことはなくはないですよね。だけどそれはどんなに頑張ってもそれをやることはできない。まあ、ちょっとこれに関連して思い出したことがあったんですけど、私の父もですね、あまり背が高い方ではありません。で彼はですね、若い時に銀行員だったんですけれども、靴をオーダーで作ってたんですね。それでオーダーの靴も見えないところが高いんですよ。そういうふうにして自分の背を高くするっていうことをやってた。ちょっとこのメッセージを来週私の父が聞くんでどういうふうに生まれるか分からないんですけど、そういうようなことをやってたということも聞いたことがあります。また自分の名前も自分で選ぶことはできなかった。自分にとって自分の本質から離れれば離れるほどいろんなものを選んで自分のものにすることができます。だけど自分の本質に近ければ近いほど、自分の本質を構成するものであればあるほど、私たちは自分でそれをどうすることもできない、変えることができないということを知るのです。なぜでしょうか。私の車、私の庭、私のバラ、私の部屋、私の洋服、自分が好きなものを買ってきて、そしていらなくなったら捨てることができる。だけどどんなにそれが気に食わなくても、自分の思い通りにならなくても、私は自分の体を変えることはできないですね。心も同じです。私たちは自分の心がもっと清ければいいのに、もっと勇気があればいいのに、もっと親切であればいいのにと思います。だけど自分の心を変えることはできない。なぜでしょうか。自分のものであれば私たちはそれを自由に作り変えることができる、捨てることもできる。だけど自分の本質に、本質を構成するものは変えられない。なぜか、それは私たちが自分のものではないからです。私たちを一人一人を作った神様のものだから、私たちはそれを変えることはできないのです。私たちの心も同じです。この勇気のない心、親切でない心、自分さえ良ければいいと思っている心、こんな心じゃなければいいのにってどれほど思ってもそれを変えることはできない。それはこの心も自分のものではないからです。神様のものだからです。今日今司会者にですね、読んでもらった箇所の中でこのように14節にこのように書いてあります。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。その前にですね、9節を読んでおかなければいけませんでした。9節にこう書いてあります。 この幕屋は当時のための比喩で、それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできないと。ここでこのヘブル書の記者が言っていることは何かというと、私たちの心を清くする方がいるということを言っているのです。私たちはどんなに自分の心を正しくしようと思っても、その心を清くすることはできません。今日からイエス様に従っていい心で生きていこうというふうに決心しても、その決心は多分5分ぐらいで崩れ去ります。5分も持たないことってありますよね。5分も持たないこともある。私たちの心を清くする方がいる。その清くするとはどういうことなのかということについて今日ご一緒に学びたいと思います。なぜ私たちの心を清くするのか、神様は私たちの心を清くするのか。それは私たちの心は私たちのものではなくて神様のものだからです。神様がご自分のものを清くしようとなさるのです。実はですね、昨日の夜8時以降に作ったものが全部壊れて、どうしても再現することができませんでした。それで途中までが実はこれ1枚だけなんですけれども、本当はもっとたくさん写真を用意して分かりやすくしてたんですけれども、幕屋と言われているものはのこれは模型です。この周りにですね、庭があって、そこで、牛や羊を殺して、そして捧げ物を、全焼の焼き尽くす、捧げ物を捧げたり、あるいはこの外にですね、祭司たちが体を洗うための洗盤、水をためておくものがあったりしました。そして聖女と言われるもの、幕屋と言われるもの、小さいですよね。本当に小さいです。小さいものなんですが、ここに幕があります。この幕のこっち側は聖女と言われます。この幕の 内側はですね、死聖女、聖の聖と言われるもので、でこの聖女と死聖女は幕に乗って、仕切られていたわけなんです。でこちら側は当番の祭司たちが日替わりで毎日入って凍ったことになっていました。またこの 金のメノラの向こう、金の食台の向こう側にテーブルがあるんですけれども、そこには12の和型のパンが、備えられていて、それは1週間に1度新しいものに取り替えることになっていたんですね。ですからここは祭司が入って礼拝をする場所、毎日礼拝をする場所であった。ところがこの幕に、隔てられた死聖女、聖の聖と言われるところは普通の祭司は入ることができなかったんです。大祭司が1年に1度だけ大食材日と言われる日に、お牛とそれからヤギの血を持って中に入り、ここに安置されている契約の箱の蓋、ここに、お牛の血とそれから、ヤギの血を7回ずつ振りかける。それによって罪が知らずに犯した、罪の贖いをするということが行われていました。ですから、それでこの聖の聖というのはなんで仕切られているかといったら、ここは神様の場所であ、 神様だけの場所だったんですね。で、ここは人間が礼拝をする場所であって、神様の場所と人間の場所っていうのが隔てられていたっていうんです。これが聖であるとはどういうことなのかということを神様が人間に教えるために、こういう聖書を作って、お教えになったわけです。で、このヘブル書の記者はここで何て言ってるかって言ったら、イエス・キリストがこの幕を取り払われたというのです。つまりこの幕がある間は、私たちと神様と、神様とは直接的な深い交わりということが行われない。だからイエス様が十字架にかかったということはどういうことかというと、この幕を取り去るためだったのだというのです。で、実際にイエス様が十字架にかけられた時に、先ほどご一緒に読みましたけれども、イエス様が息を引き取られた時、聖女の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと福音書の記者は述べていますけれども、イエス様はご自分の死によって ご自分の中にあった聖霊を解き放ってですね、この幕を打ち破られた。そこで神様と私たちを隔てるものがなくなったと聖書は言うので、それがイエス様の血の力であると。これまでヘブル書をずっと学んできて、私たちは、そのイエス様の十字架の血、それがどれほど力強いものなのかということをずっと今も学びつつあるわけですけれども、これはどういうことを言っているのかというと、神様は人間にいろいろこれをしてはいけない、あるいはこれをしなさいというふうに言われた、掟が非常にたくさんあるわけですけれども、神様はこれをやれ、これをするなっていうことを人間に教え命令して、それが人間ができなかったときに、じゃあどうしよう、どうするかというと、その救済措置を考えておられた、救済することを考えておられたわけなんです。どうしてかというと、神様は人間が滅びることを望んでいらっしゃらないからなんです。自分の言うことを聞かない人間を滅ぼすことを神様は望んでいらっしゃらないです。そうではなくて、ご自分の言うことを聞かない人たちを許すために、じゃあ罪を犯してしまった人たちは動物の捧げ物をしなさい、それを祭司のところに持って行って、そしてそれを捧げてもらいなさい、そしたらあなたの罪は許される。でも私はね、牛や羊を買うお金ありませんって人いますよね。じゃあそういう人たちはどうしたらいいかって言ったら、じゃあ鳩を捧げればいいよっていうふうに言うわけです。でも鳩も捧げられない人もいる。じゃあ小麦でいいから、小麦粉でいいから小麦粉を捧げなさい、それを捧げることによってあなたの罪は許されると旧約聖書でずっと教えてこられたわけです。ところが旧約聖書の律法の中でのその教えっていうのは、罪を犯してしまったっていうその事実であったり、あるいはそのことによって汚れてしまった体、それを清めることはできるけれども、心そのものを清めることはできなかったっていうんですね。心そのものを清めることはできなかった。だけど神様が一番私たちにと、私たちをご覧になるときに一番大切というふうに思っていらっしゃるのは私たちの心なんですね。私たちの心を一番大切にしていらっしゃる。なぜかって言ったら、肉体は私たちが死んだ時に失われていきますけれども、心はなくならないからです。心は神様は私たちの心をご自分のもとに引き戻そうとなさるからです。 それでここにこう書いてありますよね。13節に、もしヤギと牛の血また雌羊の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。律法の中にこういう教えがあるんですね。死体に触れると汚れる。で、汚れると礼拝ができないんです。汚れると礼拝ができない。だったらその人たちはどうすればいいかって言ったら、雌牛、焼いた燔祭の全焼の捧げ物として捧げた雌牛の灰をですね、水に、清い水に混ぜたものを降り注いでもらったら、体の汚れが清められる。それによってあなたはもう一度礼拝することができるって決められていたわけです。だからもし、いいですか、もし雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするのであれば、ましてキリストが傷のない子羊ご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。これ良心と言われてますけれども、これは二側面ありますね。一つはこれまで自分が犯してしまった失敗であるとか過ちであるとか、そういうことによって心が自由にならない、もう私なんかダメなんじゃないかというふうに思って、苦しい思い、それが神様との間の隔ての幕となってしまう。そういうものをイエス様は取り払ってくださる。そして私たちのその心の痛みを、私たちが心の失敗してしまったという記憶は残っていたとしても、それによってもう礼拝できないんじゃないかとか、神様の前に自分は出ることができないんじゃないかというような思いにとらわれるのではなくて、ああ嬉しいですね、嬉しいことだね、神様の前に本当に喜びを持って出ることができる、できることはなんと感謝なことだろうと、そのように思うことができるようになる。それが良心を清めるという一つの側面です。もう一つは、私たちは罪深い者たちではありますけれども、その心をですね、が少しずつ清められていって、イエス様が望んでおられることをするように変えられていくということです。で、このことに関しては、約束するってことは、あるいは誓うってことは必要ありません。全く。私はこれまで罪深い生活をしてましたけれども、キリスト者になったから、これからキリスト者としてふさわしい生き方をしていくことを誓いますっていう必要はないんです。そもそも無理だし、そもそも無理です。大体イエス様は誓うことを求めてない。誓うことを求めてないどころか、イエス様に対して、私はあなたと一緒なら死にますっていうふうに言ったペテロに、その誓いは虚しいということをイエス様はお語りになりました。あなたは今日鶏が二度鳴く前に私を知らないって三度言うってイエス様はおっしゃった。誓いは虚しい。どんなに私たちが今日から清い心になって神様を礼拝するものになりますって誓っても、その誓いは虚しい。じゃあどうしたらいいのか。イエスの血は全ての罪から 我らを清める。イエス・キリストの十字架の血に敵対しうる罪はない。私の罪も、あなたの罪も、あの人の罪も、それがどんな罪であっても、イエス・キリストの十字架の血に敵対しうる、反抗しうる罪はない。イエス・キリストが清めることができない罪はない。そのことを私たちが確認することです。もちろん私たちは自分自身の罪、自分自身の弱さ、そういうものを知っています。だけどその時に、イエス様、あなたの十字架の血にこれは対抗することはできませんと告白すればいいのです。それだけです。何にも誓う必要はない。誓うっていうのは、誓いをするときはその人は自分を見てます。誓いをするときはその人は自分を見ている。だけどイエス様は、自分を見ないで私を見なさいというふうにおっしゃっているのです。だから私たちもいろんなことは、自分自身についてがっかりすることは、それはもう毎日山のようにあるかもしれませんけれども、その時に自分を見るんじゃなくて、私を見なさいっていうふうにおっしゃってくださったイエス様を見て、そしてあなたの十字架の血に抵抗できる私の罪はありません、そのことを確認していきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの十字架の血を褒めたたえ感謝いたします。私の罪がどれほど深くても、ただそれをあなたにお委ねします。またあなたが私を見てくださっているのと同じように、私も周囲の人たち、あなたが与えてくださった友、兄弟たち、同じように見ることができるようにしてください。心の一番奥深いところにあなたの十字架の血を注いでください。自分でどうすることもできないそこは私のものではなく、あなたのものです。今まで握りしめてきましたが、あなたのものはあなたにお返しします。どうぞあなたが良いと思うようになさってください。この体もこの心もイエス様、あなたのものです。そのことを日々心に覚えながら歩むことができるよう助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。